一言お祈り申し上げます。主なる神様、イエス様がお語りになったお言葉をこれから開きます。どうぞこの御言葉の解き明かしの時、語る者聞く者の両方に聖霊様が介在してくださいまして、イエス様の言われた意味を本当に正しく受け取ることができ、私たちの日常生活において生きた言葉として歩むことができますように導いてください。イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。マタイ伝という書物はイエス様の王なる神ということを表しています。そしてこの例え話というのは福音書の中でもって約26ぐらい出てくるでしょうか。しかもその中でマタイ伝が一番多く例え話が出てきます。ですから今日開くマタイのこの例え話は、マタイ伝の例え話は神様の権威、イエス様の権威ということについて語っているんです。この今日読みましたテキストの例え話はたった3つの節だけですから、話はとても単純で、今日は気軽に流せるなという気がしないでもありませんが、でっぽいそうではないのがこの箇所なのであります。父親が2人の息子にそれぞれ武道園に行って働いてくれと命じますと、兄は承諾の返事をしてしましたにもかかわらず行きませんでした。弟はとんでもないことを言います。嫌だよと断ってしまっているんです。で、後で思い返していくことになりました。この言葉、聖書の中から私たちはどういう学びをするかと、通俗的な学び方、兄の方は有言無実行、言ったけど実行しなかった。弟の方は、ちゃんと答えなかった、だから無言実行で、日本の道徳的な慣習からすれば弟の方が素晴らしいと、ここでもって今日の聖書の言葉これでもって終わりです。ちゃんちゃんと終わってしまったならば、もうその人はもう次からメッセージに呼ばれることはありません。で、皆さんも読者もそういうようなつもりでもって今日のこの箇所を聞いてますと、とんでもないことでございまして、実はここはとても緊張感のある箇所なんです。マタイ伝は20章の17節から受難週の記事が入ってきます。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたというところから入ってきまして、20章の10節にはこうしてイエスがエルサレムに入られると都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言ったと書いてあります。で、マタイという人は実にこの伏線を張るのがうまい人でございまして、マタイ伝はこの伏線のですね、その方向といいましょうか、そういう線をいっぱいこの凝らしているところがマタイ伝なのであります。そしてマタイ伝のこの21章の28節を見ますと、ところであなたはどう思いますかという箇所で入ってきます。で、聖書を開きますとこの接続詞というのはすごく癖者でございまして、この接続詞によって、意味の展開がすごく変わってしまいます。肯定文で書いてあったのが否定文に変わっていくところとか、物事の展開が逆転するとかですね、でそういうようにして接続詞はところでとか詩編でもそうですにもかかわらずとかいう言葉が出てきたら、これは要注意の箇所に入ってきたなということなんです。で、イエス様はところでと言いましたから、これは実はぎっくりとしなきゃならないところの話がまた始まるなと、このように私たちは察知すべきなのであります。そして先ほども申しましたけれども、マタイ伝は王であるイエス様を証言している福音書です。で、福音書全体では先ほども申しました例え話が26の話が登場しますけど、マタイ伝は15の例え話が出てきます。そしてこの例え話は王である神様、王の権威を持っていること、神の国について証ししています。このところでもってこの今日の例え話が始まる前に、21章の12節ではイエス様は宮御免をします。そしてさらに21章の15節ではですね、エルサレムに入場してきたイエス様に向かって子供たちがダビデの子にホサナと言って大歓迎をします。ホサナというのは救いたまえしようという意味です。ですから祭司長立法学者たちは大変機嫌が悪くなって腹を立てていきます。こういう伏線がありながらマタイは物語を進めていきます。そして3番目にイチジクの木、道すがらにイチジクの木が出てきます。 とても分かりにくいここのところなんですけれども、イチジクの木というのは、初なりの実というのが 2月頃になりまして、そして葉っぱが出てきて、そして本当の実がなると、実は本当の実は2度ほど出るそうですけれども、こういうのがイチジクの当地でのことでした。ところがイエス様はお腹が空かれてこれ通ってみると、立派そうに木が大きく茂っている、葉がいっぱいある、ああいいなと、初なりの実の残り物でもあるかなと思って寄っていきますと、どうだったでしょうか。見栄えは良かった、でも実質がない、これはイスラエルの信仰の霊的な状態ではないかと。イエス様は実がなかったので、実質がなかったので、信仰の実質もないこの姿を様子を見て、そしてイエス様は呪いをかけられて枯らしてしまいました。実に伏線のあるところの物語の展開が続いております。そして21章の23節から22章の46節までの例え話に入ってきます。3つ例え話があります。1セット3つ例え話ということになります。農園主と2人の息子の話が、これが1つ、ここの始まりは、ところでどう思いますかと始まります。それから2番目の話は21章の33節、もう一つの例えを聞きなさいという言葉でもって始まります。悪い農夫の例え話ですね。そして3番目は22章の1節に、マタイ自身が今度はこう言います。もう一度例えを持ってイエス様は話されたというのが22章の1節で、王子のために結婚式を開こうとしていた王様の例え話です。この3つはいずれも権威、神様の権威ということについて扱っているテーマです。ですから、この先ほど導入のところで言いました、今日は気軽だな、三節分の例え話だからと、こう思っていますと、とんでもない、ここはすごい緊張感のあるところです。で、今日のお話よりも2番目、3番目の方がもっと緊張感がありますから、今日私の あんまりうまくない話を聞いたならば、皆さんお家に帰って2番目と3番目の話を読んでください。で、今日ここでもって私がお話ししたことに加勢をかけてですね、そして2番目3番目の話に突入していっていただきますと、今までとは聖書の読み方にちょっと変化が出てくるかもしれません。この3つの例え話の話にもマタイは伏線を置きました。21章の23節にイエス様が宮に入って教えておられると、祭司長、民の長老たちが身元に来て言った、何の権威によって宮で教えているのか、誰がその権威を授けたのかと吹っかけてきます。つまり権威論争がここで始まる、大変緊張感のある状態になってきます。バプテスマのヨハネもイエス様もこの宗教当局者からのこの権威の権限は与えられていませんでした。で、そうしますと、ラビの文章によりますと、宮でもって、神殿でもって教えをする者はそのように権限、権威が与えられていなければならない。ところがバプテスマのヨハネもイエス様もその権限がないではないかと、こう言って、この二人の人物に対して軽く見ようとするわけですね。それに対してイエス様は反論をして逆に問うわけです。どういう意味かと申しますと、あなた方はラビの文章で人の下からの権威でもって神殿でもって教えをするその権威があるかとイエス様に問うわけです。イエス様はそれに対してどういうお心持ちで対応されたかというと、バプテスマのヨハネの権威も、そしてイエス様ご自身のこのメシアの権威は上から来たのである、人の都合で作ったものではない、人の作った権威の方が上から来た権威よりも優れているとあなたたちは言うのかというような緊張感のある言葉でもってイエス様は返されたのであります。それで、この例え話を始められたので、あります。そういう中でこの例え話の3節分を拾っていきたいと思うのであります。28節にある人に2人の息子がおり、それぞれに今日ブドウ園行って働いてくれと言いましたと。父は息子に向かって指示したり頼んだり命令する権限があるというのは古今東西もうこれはもう決まっていることです。ですからこの話を聞いている者は、まあ、父親がそういうのもそれは当然だと思います。ブドウ園の管理は大変です。いろいろと手入れをしなければなりません。人手も必要です。 いろいろな作業をしなければなりません。ですから息子に向かって、長男息子に向かって手を貸してくれと言ってくれと、そして仕事を してくれと父親が言うのは当然です。息子、長男息子は答えます。はい、行ってきますと、そのように答えます。この言葉はとても丁寧な言葉なんですね。言語で言いますと丁寧な言葉でもって、はい、お父さん行きますと答えたのであります。ところが行かなかったということは、父の権威を拒絶したということであります。そのことの意味に、ここはものすごい緊張感がここにあると言えましょう。そして今度は同じように弟にもそのように父親は頼みました。武道園に行って働いてくれと。ところが息子はどうしたかと、弟息子は嫌だよと言ったんですね。嫌だよ。これも父の権威を否定したのであります。私たちはこのように父なる神様、あるいはイエス様から頼まれた時に何て答えるでしょうか。武道園、それは神の国の働き場です。そこに人手が足りない、イエス様を証しする人が足りない、どうぞそこでもってあんたたちは働いてくださいと私たちに依頼が来たら、私たちは何て答えるんでしょうか。これはとても光栄なことです。とても当てにされている素晴らしい頼まれ方です。ですから嫌だよなんて答えることはありえませんし、またそれを無視してしまうなんていうことは考えられません。ところが彼らはそうしてしまいました。で、1回目のテストはそこでもって終わりです。弟に2回目のテストが回ってきました。それは彼が嫌だよと言った時から、もう農園にこれから出かけていかなければならないタイムリミットすれすれの時です。その時に彼は、父はこの農園のためにいろいろと労を尽くし、また私たち家族を養ってくれていると、そのことを思うと父がそのように思うのは当然だという思いに彼は立ち至りました。それで彼は父の心を理解し、思いを致して、そして出かけていくことになりました。兄にも弟が出かけていくようなチャンス、一度は神様の権威を否定しました。罪を犯すということは神様の権威を否定することです。ところがもう一度のチャンスが神様を与えてくださいます。それに対してノーというかイエスというかによって、神様の権威を認めるか認めないかの決定的な瞬間がそこに来るのであります。私には恥ずかしい思い出があります。小学校1年生の時でした。夕方とても忙しい時、母は大変厳しい口調でもって、うちの用事をしなさいとこのように言いました。大変切り口上的でした。上の兄たちは座敷の方、私については庭で掃除をしなさいとこう言われました。ところが小学校1年生で友達ができて、みんな近所の子たちは家の用事なんか頼まれないと思って遊んでいます。僕羨ましくてしょうがない。ところがそのように言われたもんですから、私はムッとしました。ところが楽しそうに遊んでるのが見えるもんですから、私はほうきとちっとりここに置いたまんま、そして行っちゃいました。後でもってとっても叱られました。まあこれは私にとってとても苦い思い出です。そして次の2度目のチャンスが来ました。1年生ではなくて、もうその時は3年生になっていまして、ある程度家の仕事もするようにはなっていたんですけれども、玄関の掃除をしました。母が来まして、そして様子を見まして、チーロやと、私は恥ずかしいわってこう言うんです。何が恥ずかしいんだろうと。だってお母さんの下駄をお前は突っかけて、そしてここ駆け上がるようにして家に上がってきたでしょ。だからお母さんの下駄はこっちに飛んでて、あっちに飛んでてなってるでしょ。他の履物もこっちに飛んでたり、あっちに飛んでたりしてるでしょ。お母さん恥ずかしいわ。お客さんが来たら、このうちの奥さんはこんな家の上がり方をしてるのか、靴の下駄の脱ぎ方をしてるのかと思われるでしょ。お母さん恥ずかしいってこう言って、母は私の顔を見たのであります。私はその時にしまったと思いました。そしてこの時、まあ、初めてとは言いませんけども、母の心が分かりました。それ以来私は家の履物をきれいに整える習慣が今日までつきました。ちょっと自慢話ですいませんでした。でももう60何年の前の事件なんです。ですけどそれは私の心にだって、この歌詞を読むとすごく心が痛むんです。ここでもって、 母親の権威を一度目は私は蹴ってしまった。二度目は受け入れることができました。母は二度目のチャンスを私に与えてくれて、私が不良少年にならないように、親不孝者にならないチャンスを与えてくれたんです。皆さんってそういうことありません？クリスチャンとして信仰を持ちました。もう一度チャンスを与えてくれて、私たちは立ち返るチャンスを与えてくれる。そしてその時、私たち不良不孝になり損ないは、そこでもって親の権威を認めます。イエス様の権威を認めます。父なる神様の権威を認めます。そして帰ってきます。私たちはそのようなチャンスを父なる神様からも、そして子なる神様イエス様からもチャンスは与えられています。今日の時間は15分って言われています。もう17分13秒になっちゃいました。イエス様はこの例え話の解き明かしがあるんです。原稿には用意してきましたけども、もうここで今日のお話のイエス様のお心は、皆さんはとっても今日の方々は優秀な方なんで、意味は分かってくださったかなと思うんです。これで私のお話を終わることにします。さ、テルオ先生にお祈りをしていただいて、これで閉じることにいたします。
愛する天主なる神様、感謝をいたします。とても分かりやすいように見えるという例えでありながら、非常に深い内容が込められていることを悟らせていただきました。そして私たちがこのことを分かるように、イエス様あなたの権威に服することができる柔らかい心を持たせてください。そしてあなたの喜びを、私たちの喜びとして人生を歩むことができるものとさせてください。箇所のところを大変よく用いて